父が私に与えてくださるものは皆私に来るであろう。そして私に来るものを決して拒みはしない。もしあなたがキリストのもとに来てキリストに信頼するなら、あなたは御父がその御子にお与えになった者たちの一人です。本日与えられたこの栄光に富む御言葉の中で注目したいのは、私に来る者を決して拒みはしないというこの主の言葉です。ここをよく見てみると、一つの主のもとに集うために一つ必要な行動がここに書かれてあります。それは私たちがキリストのもとに行く、まあ、言葉聖書に基づいていればキリストのもとに来るということであります。この先を語っていく前に、このことをここにいるすべての人に問いかけたいと思います。私たちの中にすでにキリストのもとに来ている者はどれほどいるでしょうか。この場にいる人々のうち大多数の人はすでにそうしていると私は信じますし、そう信じることもできることに感謝いたします。愛する兄弟姉妹たち、私たちはイエス・キリストのもとに来なくてはならない。救われたければそれを私たちはしなくてはならない。それが私たちの唯一の務めと言ってもよいでしょう。キリストのもとに行く、キリストのもとに来るとは何ですかとある人は言うかもしれません。それを知りたいのであれば、今日キリストがお持ちになった言葉を眺めてみるのが良いでしょう。主は私に来るものをと言われています。主はそこで一つの行動、一つの運動について語っておられますけれども、これは単に体の行動や運動について語っているのではありません。というのも、多くの人々は物理的な意味ではキリストのもとに来たが、そのように来ることによっては救われなかったからです。ただ教会に来そうことであったり、またこの聖書の中でもキリストの目の前に現れたけれども、そのまま現れたら、キリストと出会ったら、物理的に見たら救われたという、そのようなものではなかったことが聖書に書かれています。この来るということとは、精神が、心が動き出し、運動し、主の方向に向かうということであります。私に来るものをと主は言われています。救いに至る信仰とはキリストのもとに来ることです。キリストというお方のもとに来るとは、単にキリストが神であると信じることではありません。確かに救われたければそれを信じなくてはなりませんが、またそれはまた単にキリストが罪のために生贄であると、その言葉を信じることでもありません。確かにそれも信じなければならないけれども、単にキリストが私たちの救いのために生きて死んでよみがえられたということを、それを言葉の上で信じるということでもありません。確かにこの3つ誇むべき真実を信じなくてはならないことですけれども、むしろそれはまずこのお方のもとに本当に来ることによって与えられるものなのであります。その主がこう言われるのです。私に来るものを決して拒みはしない。他の訳ではこういうふうになっています。私のところに来るものを私は決して捨てません。ある教理を大切にし信頼するということはとても大事です。しかし教理しか信頼していないとしたら、そのあなたは救われません。救いの誠の道は神に任命された救い主である主イエス・キリストという生きたお方を信頼することです。私たちはまた洗礼式を信頼し、信仰告白式を信頼し、聖餐式を信頼し、それらに預かることが恵みであり、 それらを豊かに信頼しています。しかしその式しか儀式のみしか信頼していないとしたら、そのあなたは救われない。そのあなたは行かなくてはならないんです。このお方のもとに、キリストのもとに、あの呪われた木である十字架の上で、ご自分に信頼するすべてのもののために償いを成し遂げられたあのお方のもとに行かなくてはなりません。あなたは信仰によってその十字架のもとに来て、この方をあなたの身代わりとして受け入れなくてはなりません。この方は天に上げられましたが、今もそこで罪人たちのために取りなしておられます。そしてあなたは自分の精神の目で上を見つめて、この方を仰がなくてはなりません。死者の中からよみがえり、栄光の中に昇っていかれたこの方を信頼するような、そのような仕方でなくてはなりません。それがキリストのもとに来るということです。また別の明らかなこととして、私たちは何かのもとに行くときというのは別の何かから出ていくものであるということです。そのようにキリストのもとに来るということは、何かを後ろに残してそこに行くということを暗示しています。救われたいと願う者は、自分の後ろにかつて愛していた諸々の罪を残してこなくてはなりません。主が来られたのは、ご自分の民をその罪から救ってくださるためです。これはマタイによる福音書に書いてます。イエス・キリストは単に罪の咎や罪に対する罰からの救いであるだけでなく、罪そのものからの救い、罪の汚らわしさと堕落性からの救いでもあるのであります。もしキリストのもとに来たければ、私たちは罪を後にしてこなくてはなりません。悔い改めによって罪から遠ざからなくてはならないし、信仰によってキリストのもとに向かわなくてはなりません。そしてやはりキリストのもとに来たければ、自分を正しいとする思いを後ろに置いてこなくてはなりません。この自分を正しい、自分が義であるとする思い、その思いと手を切ることは、これは一部の人々にとってはとっても非常に難しいことであります。自分を正しいとする人、そうした人々は鏡を眺めては自分に恋するまでとなり、自分の愛する自我と切り離されることに耐えられない。自分で自分のことを善良で叱るべきもので、体裁がよく他の人より抜きん出ていて、愛すべきで麗しく愛しいものと感じすぎるあまり、こうした自分を正しいとする思いに喜んでしがみつき、それをできる限り長く抱きしめていたいとそう思うのであります。しかし愛する方々、私たちはそれを後にしてこなくてはなりません。また神様がその光景をご覧になる、自分を正しいとして自分ばかりを見ている、その光景をご覧になる、主が光に照らして主の目でそれをご覧になられるとしたら、それはまがまがしいものに見えるに違いないでありましょう。さらにあなたはあらゆる信頼を打ち捨てて、ただ主イエスキリストだけを信頼しなくてはなりません。これが主のもとに来るということです。あなたの罪を愛する自我から離れてやってきて、あなたの信頼をただ唯一のこの偉大な罪人たちのための保証人かつ身代わりに、この方にだけ置くということであります。さて愛する方々、私はこの問いを個人的に一人一人語りかけ話すことはできません。しかし一人一人が自分に向かってこう問うてほしいと思います。自分はキリストのもとに来ているだろうか。すなわち、キリストはあなたの唯一の信頼の的でしょうか。それとも、あなたには何か他の望みがあるのでしょうか。 あなたはイエス・キリストだけに信頼しているでしょうか。しているとしたら、あなたはキリストのもとに来ているものであり、この御言葉の約束はあなたのものです。私のところに来るものを私は決して拒みません。ここから次の点に移ります。それはこの主の御言葉を聞くとき、私たちは様々な不必要な恐れが払いのけられるということです。ある人々はこういうふうに言います。自分は喜んでキリストのもとに行きたいとそう思っていますけれども、たとえ本当にキリストのもとに来たとしても、キリストが自分を拒絶するのではないかと思って恐ろしいのです。その理由を聞いてみると、そうした人々の一人はこう言うでありましょう。私は年寄りすぎてもうキリストのもとには行けません。愛するご年配の方々、どうかこの主の御言葉を聞いてください。私に来るものを決して拒みはしない。私のところに来るものを私は決して拒みません。もしキリストがご自分のもとに来た誰かを年寄りすぎるからといって捨てたとしたら、この聖句は正しくないことになるでありましょう。いくら長くこの言葉について黙想しても、ここから他の意味を取ることはできません。行間を読んでも何もここからは出てこない。で、ここにはこの言葉には主のもとに来ることの他に他の条件は一切ないのであります。ここには私のところに75歳になるまでに来たものを私は決して拒みはしないとは書かれていません。キリストはそうした種類のことを全く仰せになっていない。たとえあなたが100歳であったとしても、200歳だったとしても、それはキリストには何の違いもないでありましょう。主はそれでもこう言われる。私に来るものを決して拒みはしない。ことによると別の人はこう言うでありましょう。私は若すぎてキリストのもとには行けません。もしかすると、この場にいる、この場には心の中でこう、私は幼すぎる、若すぎるので、キリストのもとにはいけないなと、そう考えている子供たちが何人かいるかもしれません。しかしそのようなことはありえない。主はこう仰せになったからです。私を切に求める者は、私に出会う。また主はこう言われています。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。あなたがキリストのもとに来るのに幼すぎるなどということは到底ありえない。主はこう言っておられるからです。私のところに来るものを私は決して拒みはしない。主は身元にやってくるどんなに幼いものをも受け入れるおつもりがあるのです。また他の多くの人々は自分たち自身に関する限りは何の困難も感じない、何の困難も見て取らないけれども、自分の立場ゆえに、主のもとに行くことに何らかの困難があると考えています。私などが来てもいいのでしょうか。私は貧しすぎます。私は貧乏すぎます。とある人々は尋ねます。あなたが貧しければ貧しいほど、あなたが来ることは歓迎されます。この主の語られた言葉には財産のことなど一切言われていません。一言も言われていません。主キリストは単に私に来るものをとだけ言っておられます。あなたがボロボロの服を着ていようとも、財布が空であろうとも問題ありません。あなたの外側がどのような見かけをしているかは、私たちの褒むべき主には全く重要なことではありません。あなたが貧困そのもののように貧しいとしても、あなたはその貧困ゆえに、嫌が上にもキリストに歓迎されるだろうと思います。というのも、マタイによる福音書では、特に貧しい者に福音が述べ伝えられていると強く言及されているからです。そして神様はしばしば、この世の貧しい人たちを選んでは、ご自分の恵みによって信仰に富むものとして来られました。私の愛する貧しい兄弟姉妹たち、そのままでやってくるのが いいのであります。ああと別の人は言うかもしれません。ですが私にとって困難なのは貧しさではありません、私の教育の賭けなのですと、そのように思う方々もおられるかもしれません。もしそのあなたがどこの学校に行っていなくても、読み書きができないとしても、それはあなたの救いとは全く関係がありません。歴史もそれを証明しています。初期のキリスト者の中に読み書きができた者はごく少数でありました。地下墓所カタコンベの中に碑文を書きつけた人々はもうありとあらゆる種類の綴りや文法の間違いを犯しているし、その人たちは、まあ、そこに葬られたキリスト者たちのほとんどと、まあ、50歩100歩の教育しか受けていなかったものでありましょう。キリストの福音を受け入れることと教養教育に何の関係があるでしょうか。大学からの学位など必要ありません。高校卒業の資格、中学基礎の教育、初等教育、もしそれをきちんと学んでいないにしても、それはキリストを見出すためには必ず必要なものではない。知識は時として霊的な事柄において人を誤りに導くものですらあります。私はこれは無知を進めているのではありません。しかし確かなことで、聖書の事実から見てみると、あのクリスマスの日、ベツレヘムの羊飼いたちは新しく生まれた王を拝みに行こうと思った時、まっすぐにその方のもとに向かいました。羊飼いたちは何も学びを収めてない、読み書きもできないような人も多くおりました。しかしその者たちはまっすぐ主のもとに向かいました。しかしあの東方からの賢者たちはどうであったでしょうか。いろいろ調べ、言葉を調べ、そしてヘロデ王のもとにまで行って確かめ、大きく回り道をして主のもとに行かざるを得なかった。あの古の生徒であり古の神学者であるアウグスティヌスはよくこういうふうに言っているのです。パリサイ人や哲学者たちが神の扉の掛け金をごそごそ探している間に、貧しくて文盲な者たちは天の国に入ってしまっている、そういうふうな言葉がある。もしあなたがイエス・キリストが神の子であると信じて、全くキリストに自分を委ねさえするなら、たとえ無学で無知であったとしても、キリストはあなたを捨てはしないでありましょう。もしあなたの魂の中に知性のほのかな光がわずかにしかなかったとしても、信仰の炎を捉えるに足るものがあるとしたら救われるでありましょう。だからそうした問題であなた方の中の誰も尻込みしてはならないのです。ああとまた別の人は言うでありましょう。私はそのような事柄で尻込みはしませんが、私の過去の品性こそ私の妨げなのです。そう思った方々、愛する方々、私はあなた方の過去の品性についてあれこれ詮索はしません。しかしそれが可能な限り悪辣なものであったということにしてみましょう。しかしそれであってさえ、キリストは本日の聖句で何と仰せになっているでしょうか。品性について何か言っておられるでしょうか。言ってはおられない。ただこう言われています。私に来るものを、もしキリストのもとにやってくる誰かが人類に可能な限りの犯罪という犯罪を全てやったことがあったとしても、本日の聖句はその人でさえ排除されることは許しはしないでありましょう。私は本当に私たちの主人を褒めたたえ賛美したくなります。主はここに何の除外条項も例外も差し挟んでおられないのであります。泥棒も酔いどれも遊女も勧誘者も殺人者でさえもここでは締め出されていない。私に来るものを決して拒みはしない。この聖句はそのようなものとしてあり、そのようなものとしてあり続けるはずです。もしその人が信頼してキリストのもとにさえ来るなら、自分の諸々の罪ゆえに捨て去られることはありえない。むしろその人の罪は多くはあってもことごとく許される。その人は永遠の愛が脈打つ心で抱きしめられて、 謝罪の口づけを法に強く与えられるでありましょう。他の誰かがこういうのが聞こえるような気がします。私はそうしたどぎつい罪は何も犯してきませんでした。私はほとんどこう願いたいほどです。もしかするとそれは横島な願いかもしれませんが、自分がそうした罪を犯してくればよかったのにというのも、そうすれば私は今よりもずっと心にあなたを感じることができると思うからです。主の恵み深い計らいによって私は甚だしい外的な罪から免れてきました。それで私は自分が悔い改めについて感じたいことが感じられないのです。そのようにお思いになった愛する方々。主はあなたが自分の犯してこなかった罪について悔い改めるようには求めてはおられません。ただあなたが行ってきたことだけを眺めてください。そしてあなたの罪がそれよりも少しでも大きければよかったのにと思ってはなりません。それは実際悪い願いになるからです。私は自分がしてきたことをちゃんと眺めていますとある人は言うでありましょう。それでも悔い改められないのです。そのあなたはさらに今主イエスを信頼して新しい心、悔い改め、柔らかな良心を求めなくてはなりません。そうしたものを持って主のもとに来られないとしたら、そうしたものを求めて主のもとに来るのがいい。自分の心が打ち砕かれることを欲している人たちは、キリストのもとに来ることによってそれを打ち砕くのがいい。主はその福音の恵みという大槌によって、石の心を砕くことがおできになります。ああと別の人は言うでありましょう。ですが私たちにはこれほど小さな信仰しかありません。私には小さな信仰しかありません。主のもとに行きたいけれども小さな信仰しかありません。その人が小さなものであっても信仰を有していることについて神様に感謝したいと思います。もしあなたにほんの星明かりほどの信仰さえあるなら、そのために神様を褒めたたえるべきです。そうすれば神様はあなたに月明かりを与えてください。またもしあなたに月明かりがあるなら、そのために神様を褒めたたえるのがいい。神様はあなたに日の光をください。私たちが所有するいかなる純粋な信仰についても感謝するのがいい。私たちの主人は、私たちのところに大きな信仰を持ってくるものを私は拒みはしないと言われるでしょうか。いな、愛する兄弟姉妹たち、もしあなたがキリストのもとに来るとき、心の中にほんの一粒の信仰でもあるなら、この聖句はあなたを中に抱え込んでくれるに違いありません。あなたを締め出すことはありえない。キリストのもとにただ来るのがいい。キリストをただ信頼するのがいい。そうすればいかにあなたの信仰が微弱であろうと、それが主イエスを信じる真摯な信仰である限り、あなたは主イエスによって救われる。というのも主イエスはあなたの救いのすべてであり、あなたの願いのすべてだからです。あなたの信仰の強さがあなたを救うのではありません。むしろあなたがより頼むお方の強さがそうするのです。キリストはあなたが身元に来るならば、あなたを救うことがおできになる。あなたの信仰が弱かろうとも強かろうとも関係ないので。しかしと別の人がこういうのが聞こえる気がします。私は自分が選ばれていない、選びの民の一人ではないのかと心配なのですという人かもしれません。もしあなたが主イエスキリストを信じるなら、あなたは選びの民の一人です。一切の疑いを超えて、もしあなたがキリストのもとに来るなら、キリストが何か隠れた理由のためにあなたをその選びから締め出すことはありえません。というのも主はこう言われたからです。私は決して、すなわちいかなる理由ゆえにも、またいかなることがあろうとも決して拒まない。他の聖書では、いかなる理由があろうとも私は決して捨てませんとそう言われています。それゆえあなたが締め出されるべきいかなる隠れた理由もありえない。 もしあなたがキリストのもとに来さえするなら、キリストはあなたを受け入れてくださるに違いない。さもなければ、キリストはご自分の約束を破ることになります。しかしそれは主が決してできないことです。だから全世界のいかなるものであれ、ただキリストのもとに信頼して来さえするなら、捨て去られることはないのです。私が望むのは、この場にいる多くの人々が救われることを願ってほしいということです。もしそのあなたが今の瞬間に他の何かを信頼し、それにしがみついているとしたら、ぜひともそれを手放して、主イエスの御腕の中に身を投げてほしいと思う。そして知ってほしいと思う。主イエスを信じるときにあなたは救われているのです。神様が聖書でそう言っておられます。そしてあなたは、決して死に絶えることのない永遠の命に預かる恵みを授けられます。それと同じ瞬間に、あなたの罪の塊はあなたの内側からことごとく取り去られ、決してあなたを罪に定めることはできなくなり、決してあなたの上に戻ってくることはなくなります。またあなたの上には、一つの完璧な正しさ、完璧な義が転化され、それは決してあなたから取り去られることなく、この染み一つない衣を着て、キリストという衣を着て、あなたはあの最後の大いなる審判の日さえ大胆に立つことができるようになるのです。私たちは皆、まさに今、やってきて、主イエスキリストを信頼したい。これは、今まで一度も、イエス・キリストのことを信じたことのない人たちについてだけのことを言っているのではなくて、私はすでに主イエス・キリストを信じている。私たちの中のすべてのものが喜んで再び主に信頼し始めることを希望したいと。私は自分がいかにしばしば自分の霊的生活を十字架の根元でやり直さなくてはならなかったかと思います。私は常にそうしているし、私がこの上もなく幸いで守られていて、あるいはこの上もなく変えられてきていると信じるのは、最初の時にそうしたのと同じように、十字架の根元に立って、私の愛する主なる救い主を仰ぎ見ながら、私の手には信頼できるものが何一つありません、ただ十字架にかけられた主にすがりますと、こう主にこう申し上げている時であります。私が自分の手の何かを信じているときは、もういつも不安で仕方なくなるけれども、愛されている、守られている、変えられていると信じることができるのは、主に本当により頼んでいるとき。そして私がいかなるときにも増して、主の御前に立つことができるのは、初めて主のもとに来たときにしたのと全く同じように、主を仰ぎ見て、自分の信頼を主にかけるときです。最後にこの聖句からわかる慰めに満ちた確信のことを見ていきたいと思います。それは、もし主イエスが私を拒まないとしたら、主は私を抱きかかえてくださるであろうということです。主は拒むか拒まないかのどちらかを行わざるを得ないのであります。中間はありえません。もし主が私たちを拒まないとしたら、主が何をなさるか私はわかります。主は私を抱きかかえてください、私を洗い、私を清め、私に衣を着せ、私を養い、ご自分を私に明らかに示し、私をご自分の兄弟もしくは兄弟にし、ご自分の友として、命において私を保ち、死においても私を保ち、ご自分のおられるところに私を共にいさせてくださり、私にご自分の栄光を見せてくださるでありましょう。あなたが拒まれていない、いないのならば、主はあなたを抱きかかえてくださり、あなたを洗い、あなたを清め、あなたに衣を着せ、あなたを養い、主はご自分をあなたに明らかに示し、あなたをご自分の兄弟もしくは姉妹とし、ご自分の友とし、命においてあなたを保ち、死においてもあなたを保ち、ご自分のおられるところにあなたを共にいさせ、あなたにご自分の栄光を見させてくださるようになりましょう。さあ愛する方々、主のもとにやってくるのがいい。そして願わくば、聖霊が恵み深くあなたを導いて、 主のもとに行かせてくださるように、そしてそれからここにいる一人一人が家路に着くときには、主は決して私を捨て去ることはない、私は主のもとに行ったのだからということができるように、主イエスを信頼してほしい。私は願います。主はあなたが信頼するに値するお方です。主は神の御子であり、ご自分に信頼するすべてのものを咎を取り除くために死なれたからです。私は誰かがこう言ってほしいと思います。私は自分で自分を救おうと努めてきましたが、ですがそれは不可能なことでした。私は主に信頼してそうしていただきたい、そうしていただきます。そして主がそれをおできになることを、またそれを行ってくださることを信じますと。もしそのようにほむべき決意をするとしたら、そのあなたは決して失望することがないでありましょう。願わくば神がその恵みによってあなたにそうする力を与えてくださるように、そして神に誉れが永久永遠にありますように、お祈りいたします。天の父よ、御子を通してあなたのもとにやってくること、やってきたすべてのものが主に選ばれており、主の約束の民として迎え入れられていますこと、心から感謝いたします。主イエスのもとに行きたいと願っていても、恐れやまた自分の正しさやいろいろなものによって来ることができない多くのものがいます。主、あなたがこの御言葉を聞かせてくださって、主のもとにまっすぐと来ることができますように、また主イエスを信じて信仰告白し洗礼した私たちが、もう一度主のもとに主を信頼して戻ることができますように、主イエス以外のものを信頼することがありませんように、ただ主イエスを信頼し、主イエスの衣を着せられて新たなるものへと変えていってくださいますように、聖霊なる御神様、その立ち返りの道を明るく示してくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。